こんにちは、タキです。このラジオはヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関しては公式 LINE や Instagram でお知らせしておりますので、興味がある方はぜひそちらもチェックをしてみてください。気がつけば前回のラジオの更新から10日くらいが経っていました。毎年10月を過ぎると年末まであっという間だなーって感じてるんですけど、今年もですね、10月がもうすでに後半に差し掛かっているということに気づき、びっくりしております。今月は中旬から1週間ぐらいですね、少し実家に帰ったり、していて、いつもと生活リズムが変わったりしていたのもあり、なかなかラジオの更新ができていなかったんですけれども、今日は仕事というかレッスンがですね、ヨガのレッスンがもともとない日で、いろいろと一人で進める作業をやろうかな、どうしようかなと思っていたんですけれども、子供とね、今日は子供保育園お休みしたので、二人でのんびり公園に遊びに行ったりして、ケーキを食べたいと朝から子供が言ってたので、美味しいケーキ屋さんでケーキを買って帰ってきて、今はお昼寝をしてくれたので少しラジオを撮ったり、ラジオがね、撮り終わったらいろいろやろうと思ってた仕事も進めようかななんて思っております。久しぶりのラジオ更新になりますので、ちょっとね、長めのラジオになるかもしれません。いつもラジオを撮るときはそのテーマをですね、ひらめきで決めてるんですね。で、喋ることも、あまり決めずに、もう本当に頭にポンポンポンって浮かんできたことをそのまま録音してるっていう感じなので、今の時点でどんな話を、今回のラジオでしようかなっていうのが私もまだ未知数なんですけれども、まあ、常にね、自分がその瞬間瞬間で大切だなって思うこととか、こんなことをシェアしたらみんなの気づきのきっかけとか生きやすさにつながっていくかもしれないなって思うことを、伝えていきたいと思います。それで、今日時間ができたので、さあラジオを撮ろうって思った時に頭の中に浮かんだ言葉っていうのが、ブレーキをかけているのは常に自分っていう言葉でしたね。これは私自身の今までの経験を振り返ってみて、自分の思考パターンとかの変化を、客観的にね、見た時に、あ、結局これが一番大きなことだったんだろうなって感じるのが、まあ、他のこともそうなんですけど、どんなことも常に自分の内側に一番根っこである原因の部分っていうのがあるんですよね。なんかこう、周りの人に、例えば家族にそんなのやめなさいって言われたからとか、友達に何か一言、言われたからとか、周りのせいにするのは楽だけれども、結局自分の人生っていうのは最終的な決断選択っていうのを自分でしているわけなのでね、周りに何を言われたとしても。なので、何か行動を起こすも起こさないも自分次第で、ブレーキなのでね、行動を起こさなかった場合っていうのも、その原因っていうのは自分の内側にある自分の決断したことなんだよなっていうことですね。逆に言うと、自分が行動するっていうことを決めれさえすれば、決断することさえできれば、絶対に何かは動き始めるんですよね。目に見えるものであれ、目に見えないものであれ、絶対に何かは変化が起こるんです。だから、なんかまあ私もそうなんですけど、 このラジオを聞いてくれている人もそれぞれ胸の内に、ああこんなことしてみたいなとか、あんなところに行ってみたいなとか、そういう思いってね、少なからずあると思うんですよ。もっと簡単なものだと、今日の夜はこれを食べたいなとかね、そういう食欲のものでもいいし、この映画を見に行きたいなとか、ちょっと自分で決めさえすればすぐ実現できるじゃんみたいなことから、今の自分にとってははるか先の出来事みたいに思うことももしかしたらあるかもしれないんですよね。でもいずれにしても、それを決めるっていうことがまず一番初めに必要になってくることなので、あれしたいな、これしたいなっていうのがなかなか実現しないっていう時には、自分が決断してない、それをやる、そうなるって決めてないんだって、無意識かもしれないけれども自分で自分にブレーキをかけてしまっている、そういう状況が続いていると、あれをしたいな、これをしたいなっていう思いだけが内側でくすぶって、それがなかなか成就しない、そういう風に、なっていくんじゃないかなって思います。例えばですけど、このラジオを今日撮ろうって思ったのも、朝からね、今日はラジオ撮れるかなとか、ラジオ撮れたら撮りたいなとか、ラジオ撮ろうかなみたいな、そういう思いっていうのは私の中にくすぶっていたわけですよね。ただその時点では、よしラジオを撮るっていう決断に至ってなかったわけですね。でも、子供が寝たタイミングで、そこでもまた私の中にはいろんな選択肢がポポポポンって浮かんできました。一つラジオを撮るっていうのもそうだし、YouTube の動画を更新するっていうのもそうだし、他の仕事を進めるとか、今後のイベントの告知文を作るとかね、なんかこういろいろやりたいタスクっていうのはたくさんあるから、どれをするか、仕事に限らず漫画読もうかなとかね、動画見たいなとか、ゴロゴロしたいなとか、一緒に子供とお昼寝しようかなとか、もう本当にすごくたくさんやりたいこと、選択肢っていうのはあったんですけど、その中から私は、まず一番今やりたいなって思うのはラジオの更新だから、それをやろうっていうふうに決断したわけです。決断したから今こうしてラジオを撮れているわけなんですが、まずね、その決断するっていうことを意識的に練習すると、いわゆる引き寄せですよね、引き寄せ力っていうのが上がっていきます。結果に関しては委ねるほかないんですけど、ラジオを撮るぞって決めてもね、もしかしたらこう何かのトラブルでラジオが更新できないっていうことになるかもしれないけれども、ラジオを撮るっていう決断をして、その行動を起こすっていうところまでは自分でできるんですよね。その先に自分が望んだ結果が現れるかどうかっていうところに関しては、委ねていく必要が、あるんですけど、その決断を何回も何回も、一日の中で実は何回も決断はしてるんですよね、私たちって。例えば朝はこれを食べるとか、朝何時に家を出るとか、家を出るときに右手でドアを開けるのか左手でドアを開けるのかとか、服は何を着るのかとかね、この人に挨拶をしようかどうしようか、この人に声をかけようかどうしようか、友達の連絡に今このタイミングで返事をするか、それとも後にするかとか、お風呂は何時に入るとか、そういうちっちゃい決断をたくさんたくさんたくさん積み重ねて一日を過ごしてるんですけど、その決断っていうものをもっと意識的にするっていう練習です。例えば、そうですね、朝ごはんを食べる時、時間とか何を食べるかとかね、その朝ごはんっていうものの中にもたくさんの決断するタイミングってあるんですけど、その決断をする瞬間に本当に自分が心の底からそうしたいと思ってるのかどうかっていうところにアンテナをしっかりと合わせる、アンテナっていうかチャンネルを合わせるっていうこと ですかね。なんかお腹空いてないけど、まあ朝だから食べておかなきゃとか、健康、体の健康とか負担が少ないものとかで考えたら、まあ、例えば軽く、お粥とかね、野菜中心のものにしておいた方がいいと思うんだけれども、なんとなくもう時間もないしめんどくさいし菓子パンでいいやってなっちゃうとかね、そういうのもまあ一つの決断なんですけど、そういうまあ妥協とか、まあいっかめんどくさいなみたいなので、一個一個の決断を積み重ねていくと、まあこれちょっとイメージしてほしいんですけど、1日24時間あって、その24時間の中で決断っていうちっちゃい積み木をこう毎日無意識のうちに積み重ねてるとしますよね。でその時にまあいっかとかめんどくさいなとかっていう気持ちで積み重ねた積み木って多分そんなにキラキラしてないし、ちょっとこうガタガタみたいなね感じになると思うんですね。でも自分がこうしたいって思ったものをしっかりとフォーカスしながらチャンネルを合わせてね決断をしていくと、一つ一つの積み木がすごく自分の理想の形で理想の色でキラキラして見てるだけでワクワクする。でそんな積み木だから一つ一つを丁寧に積み上げていくようになるんですよね。でそれを一歩引いてその24時間積み重ねた積み木を見比べた時に、どっちが自分がワクワクした人生になってるかなって思ったら、当然そのキラキラした積み木を丁寧に積み重ねた方が素敵な人生になってるわけですよね。でこれがまあ今24時間っていう枠の中で説明しましたけど、1ヶ月、2ヶ月、そして1年、2年、3年っていう大きな単位で積み重なっていってるわけで、でその朝ごはんっていう選択肢から、自分の、まあ、将来人生に関わるような大きな選択決断っていう積み木ももちろん中にはあるわけですよね。で私はまあ正直ヨガをする前とかっていうのはかなりこの決断を適当にしてきた自信があります。自信があるっていうのも変ですけど、もう本当にめんどくさいなとかっていうか、もう自分にその決断をする選択肢があるっていうことすらあんまり思ってなかったような気がするんですよね。それこそ何かが起きると周りのせいに従りみたいなところもあったし、だからその気に入らない積み木が積み重なってたとしても自分でそれを選んできてるっていう意識すらなかったと思うんですよ。なんか周りに言われたからとか、どうせ自分だからみたいな、そういう気持ちで積み木をね、決断っていう積み木を積み重ねちゃってきてたんですけど、まあヨガをしたりとか潜在意識のことを勉強したりとか、その先にこう引き寄せっていうものがあるんだなということとかを知っていくうちに、あ、結局その引き寄せ、なんか引き寄せの法則とか聞くと目に見えないスピリチュアルなものみたいなイメージ強いかもしれないんですけど、結局そのきっかけを作ってるのって自分の決断なんですよね。これをするかしないか、やりたいことを選んでいくかっていう、そこに一番最初のスタート地点があって、で、あ、これって自分で決めさえすれば選べるんだっていうことに気づけるようになったんですよね。そこから、まあ一個一個のものを選ぶときに、これでいっかじゃなくてこれがいいっていう気持ちで選ぶようにしてるし、そのブレーキをかけるかかけないかっていう話でいくと、やっぱこう頭の中にひらめきっていうのがある時ポポンって浮かんでくるわけですよ。あ、これしたいなとか、ここに行きたいなとか、こんなことに挑戦してみたいなってポポンって浮かんできたら、それには絶対意味があると思っていて、だってこの世の中にいろんなことがあってですよ。例えば、楽器を演奏するとかねっていうことがもう好きで好きでたまらない ていう人もいれば、何かのスポーツに没頭して、もうそれが自分の人生だみたいに思ってる人もいる中で、私はヨガが好きだなとか、ヨガの哲学って素晴らしいなとか、潜在意識についてもっともっと勉強していきたいなとかって思う、そういう気持ちって絶対に意味があるんですよね。自分が惹かれるものとか、それに触れてるとワクワクするものっていうのは必ず意味があるから、そんな中でポンポンってひらめいたアイディアっていうのは無視することなく、自分で常に選んでね、まずは決める、それをやってみるとか、まあ、すぐにやらない、行動に移さないにしても、その積み木をいつか積み重ねる時が来るかもしれないから、ストックしとくみたいな感じで、自分がピンときたものを選ぶっていう決断っていうのを、日々意識をしてするようにしてます。で、結構その積み木のね、綺麗な積み木の元になるものっていうのは、自分の内側にすでにあるものなんですよね。それが思考だったりとか、スキルだったりとか、まあ、いろんな形で出てきますけれども、だからそこを、外に求めないようにする、最初はね、っていうのも大事なことだよなって思ってて、例えば料理をしたい、料理上手になりたいって思ったとしますよね。料理上手になりたい、じゃあ料理教室を探そうっていう決断をする人がすごく多いんですけど、実はそれよりも先にするべきことがあって、それは、まあ、一番最初はその料理上手になりたいって思ったら、よし料理をするぞって決めることなんですけど、その料理をするぞって決めた先に、なんか料理教室ないかなとか、誰か教えてくれないかなってなるんじゃなくて、まず自分が何ができるのかを挑戦してみる、自分のね、今内側にあるものを出してみるっていうことが先なんですよ。料理上手になりたい、料理をしてみたいって思ったら、まず家の中にある料理のその調理器具は何があるかなって見る。あ、包丁があった、じゃあ野菜を切ってみようとか、あ、ピーラーがあった、皮を剥いてみようとか、鍋があった、ちょっと煮込んでみようとかっていう風に、今自分が何ができるのかっていうことをやってみる決断ですよね。で、それをやってみたら、自分に今できるもの、逆に自分にもうちょっとこういうスキルがあったらいいなって思うものが見えてくるんですよ。それが見えてきた先に、そのもうちょっとこういうスキルがあったらいいなっていうのを補ってくれる料理教室を探すっていうステップが来るんですよね。でも結構みんな、よしやるぞって思った瞬間に、何かを、その自分の内側にある何かを出す作業よりも、もう自分の不足にね、多分無意識にフォーカスしちゃってて、そこを補ってからじゃないとダメだとか思うんですよね。で、先に料理教室を探して、まあもちろんそれ、そこで学びはあるんですけど、学びはあるけど、自分が今どんなものを持ってるのかを精査しないで言ってるもんだから、常に他人軸なんですよね。相手からただひたすら与えられるものをインプットしていくだけ。自分が今何を欲してるのか、何を必要としてるのかっていうのがわからない状態がずっと続いちゃうんですよ。なので、自分がこれをしたい、でそれをするって決めたら、その先のステップとしては、まず自分が今のね、今の段階で何ができるのかなっていうことを行動してみるんです。で、料理の話で言ったら、野菜を切るのは意外とできたと、で煮込んでカレーぐらいだったら作れたとなったとしますよね。で、自分が和食が得意になりたいって思ってたとしたら、もしかしたら、あ、魚をさばいてみようって、で本見たりとか YouTube の動画見たりとかしながら、こう魚をさばいてみたけれども、あ、なんかやっぱり一人だと、独学だと難しいなって感じたら、魚のさばき方を教えてくれる料理教室っていう風に、具体的に何を教えてくれるか、何を自分にプラスしてくれるかっていうところをピンポイントで探しに行けるわけですよね。それが、自分が料理上手になるぞで 自分が何ができるのかがわからない状態でただの料理教室探しちゃうと、まあほとんどの人は初心者向けの料理教室を選んで、皮の剥き方はこうですよとか、包丁の持ち方はこうですよとか、乱切りはこうですよ、一応切りはこうですよみたいな、自分がすでにできることから教えてくれたりするんですよね。で、まあ基礎は大事だから、まあ、さっきも言ったけど無駄ではない、無駄ではないんだけど、まあ、時間に限りがあるわけなので、より自分が欲してるものですよね。だってそんな一丁切りがどうとかって言ってる料理教室で地道にステップアップしてったとして、いつになったら魚を3枚におろせるのか、じゃあ今日は魚をおろしてみましょうっていうね、授業が始まるのって多分初心者の料理教室だったら相当先ですよ。それがもう一丁切りできる、乱切りできるんだったら、もうね、最初から魚のさばき方にフォーカスを当てて、そこに教えてくださいって言った方が、まあ早いわけですよね。っていう、まあその選択肢を絞っていくためにも、やっぱりまずは自分が決断して行動してみるっていうことも決断する。で、その先にじゃあどうしようかなっていう一つ一つのまた別のね、決断っていう積み木が積み重なって、行くのかななんていうことを、ふと考えた今日の出来事でした。なんかね、決めるっていうことが本当に全ての始まりなんだよなって感じます。少し前のラジオで私毎月月末に晦日参りっていうのをしていて、神社にね、氏神様にお参りに行くんです、参拝するんですっていう話をしたんですけど、それも毎月自分で、あ、今日30日だなとか31日だな、じゃあ晦日参りに行こうって決めないといけないんですよね。だから決めることが本当に自分の、自分軸で生きるために一番最初に必要になってくることなんだろうなと感じます。今年もね、あと2ヶ月ちょいですよね、2ヶ月と10日ぐらいですけど、この今年の残りの数ヶ月でどんなことをしようかなとか、どんなことがしたいかな、できるかなって考えたら、まあ絶対何かしら浮かぶと思うんですよね。あと1冊2冊本読みたいなとか、映画見ようかなとかね、浮かんでくると思うんですよ。で、それを本当にやりたいって思ったら、そこを行動するっていう決断をする。決断をしたら、次にどんな行動が選択して上がるか。で、その時に他人軸にならずに自分軸で次の行動を決めていく。そこら辺の2つのね、ステップをちょっと意識して見ていただけると、より自分の人生が安定して、かつ他人軸にならずにね、こう人のせいにしないで最高の、選択っていうのができるようになっていくと思います。あとね、最近ああそうなんだなって思ったことがあって、なんか行動するハードルが高い人ってみんな結構完璧主義なんですよね。まあ、完璧って言っても、その人の中の自分の中で思い描ける範囲の完璧でしかないんですけど、まあ、そういう完璧を求めてるとなかなか行動が伴わないというか、行動力が上がっていかないんですよね。だから自分の中での、まあ6割から7割ぐらいできれば御の字だなぐらいの気楽な気持ちでいろんなことに挑戦してみるのが、まあ私的にはおすすめで、なんか私の今までの経験から話すと、まあ、最近全然ブログ書けてないんですけど、一時ブログをね こうまめに更新しようと思ってやってる時があって、その時に、まあ、その時の自分の完璧を求めて、一つの記事にもう何時間もね、4時間5時間時には10時間とかかけてやってたんですよね、作ってたんですよ。でその時の自分は、まあ自分のできる限りを出し尽くしたぞ、イエーイみたいな自己満の達成感で、まあそれも、まあ、全然意味がなかったとは思わないんだけれども、しばらく経ってからそのね記事を振り返ると、やっぱり自分も成長してるから、あ、これ10時間かけた記事ってちょっと読みづらかったなとか、こういうところをもっとこうすればよかったなみたいなところが見えてくるわけですよ。その時の自分にとっては 100% 完璧だと思ってたことが、たった1ヶ月2ヶ月ぐらい経って振り返ってみると、なんか50点60点ぐらいに見えてくるんですよね。でも別にそれって自分がステップアップしているサインでもあるからダメなことではないんですけど、やっぱり一つのブログの記事に10時間かけるっていうのは正直、やりすぎだよなみたいなところがあって、だからね、そのこだわりすぎるあまりに一つの記事更新にめちゃくちゃ時間かかってたわけですよね。で、まあ、今この話をしてたら、なんか YouTube の、今の私にとっては YouTube の動画がそうなんじゃないかとか思っちゃったりもしたんですけど、まあでも昔よりはね、その動画もあんまり完璧を求めすぎずに、やっているつもりではあるんですけど、それでなんかその最近、やっぱそうだよなって思ったのが、なんか私は、まあ、昔からね、本読むの好きだからっていうのも、まあ、多分あるのかなと思うんですけど、結構ラジオの話とかも、こう、起承転結っていうか、こう、一本の筋が通った感じで、一つのラジオをまとめたがりなんですよね、私って。結局何言いたかったのとか、さっきの話のオチはどこに行ったのみたいなことになるべくならないように話したいなっていう気持ちはあるんですよ。まあでもそれが、なんかこう、話があっち行ったりこっち行ったりとかすることは結構よくあるので、できてるかどうかは置いといて、自分の中にね、そういう気持ちがあるんですけど、なんか私が好きなラジオで、加納姉妹のファビュラスワールドっていうラジオと、あと、美輪さんのね、美輪明宏さんの、ラジオ、ちょっとラジオのタイトル忘れちゃいましたけど、その二つが結構好きで、家事してる時とかに、なんか聞くんですよ。ながら聞きで聞くんですけど、まあ、ファビュラスワールドね、聞いたことある方はわかると思うんですけど、メインは、京子さん、お姉さんの方が、あれこれ、その、視聴者の方の相談の、に答えるみたいな感じで、美香さんは割とこう回す感じですよね。これはどうですかお姉さんみたいな感じで話題を振るみたいな、そういうあのポジショントークなんですけど、で京子さんのね話ってなんかすごく魅力的なんだけど、割とオチがないんですよ。あれ終わりみたいなとか、あとあの軸っていうか本、その本題からどんどんずれて終わるとかもよくあったりして、で美輪さんのラジオも結構そういうタイプ、なんか私の中で京子さんと美輪さんってなんか同じ人種だなってなんかね、あの私の中でですよ、ラジオ聞いたりしてて思うんですけど、ちょっと不思議なオーラを持ってる2人、その2人はなんかすごくこういろんな人の生き方に影響を与えるパワーを持ってるけど、別に話が起承転結でまとまってるかっていうと全然そんなことなくて、まあ加納姉妹のラジオで言うと起承、起ぐらいかな、その話題が話が始まるぐらいは美香さんがまずこうお便りを読んだりとかして始まって、でどうですかみたいな感じで、京子さんにね話題を振って、そこから京子さんがなんか点点点点みたいな感じ、起承転結の点点点点みたいな感じで話がどんどんどんどん転がってって、そのまま終わるみたいな、じゃあ次のお便りはみたいな感じになることがよくあったりするんですよね。でもそれってなんか、まあ、私の中での完璧が例えば起承転結でひとまとまりだと思ってたけれども、あ、そういうのもありなんだみたいな そんななんかお便りの返事に全然なってない感じだけどいいんだみたいに思うんですよね。でもそれでもすごくそのラジオとして魅力的だし話も面白いしね、ついついこういろんなシリーズを聞きたくなるんですけど、で、まあ、美輪さんのラジオもそういう感じなんですよね。もしあの興味があったらぜひ聞いてみてほしいなと思うんですけど、まあ、そういうラジオ2人のね、3人か加納姉妹2人と、美輪さん1人のそのラジオを聞いてて、あ、自分の中でやっぱりこれが完璧みたいな視野が狭くなってたなって思って、だからまあ自分のラジオがね、まあ今までの別に完璧だと思ってやってはいないんですけど、でもどうしてもその起承転結で綺麗にまとめ上げようとするところが自分の中にあるっていう自覚があるので、多少なんか話がまとまらずに終わる時があってもいいのかなみたいな、聞いてる人の自由なこう解釈で最後締めくくってもらうぐらいの委ねる、そんなラジオの日があってもいいのかなって、思ったりしてます。あとはもうですね、なんか絵を描くのも好きなんですけど、もう絵こそ本当に完璧ってないんですよね。そのどういうスタイルで描くかっていうお勉強的な意味での完璧さはあるかもしれないですけど、写真のように描けるとかね、色使いが素晴らしいとか、なんかすごく、細かいとか、なんかいろいろそういう見方はできるけれども、もうなんか誰かが左手で描いた落書きみたいなものがすごい価値があるものだったりとか、今まで見たことないような色使いのものがいろんな人の心に衝撃を与えたりとか、まあ、そういうことってたくさんあるしね、例えばピカソの絵とか、まあ、抽象画って言われるものとか、そういうのが出始めた頃も今まで見てきた絵のスタイルとあまりにも違うから最初は受け入れられなかったのが、こう時間が経ってくると、この絵はなんで素晴らしいんだとかね、この絵の表現方法は独特でこの人オリジナルの世界観があるとか、そういう評価がされるようになってきたりすると、それはもうその人の世界としての完璧なわけですよね。まあ書いてる本人の中で完璧かどうかは置いといて、作品としては完璧なものとしてこう世界に出ていくわけですよ。なんかそういうのを見ると、ああ本当に自分の枠って狭いなって毎回思うんですよね。なんか最近は岡本太郎さんの記念館に、まあ、最近でもないんですけどね、4月か5月ぐらいに行ける機会があったので行って、その時も本当にすごいなっていう一言ですよね。なんか自分の世界を表現できる、その枠にとどまらずにできるって本当に芸術家の人ってすごいなって感じたんですけど、絵を描くときもどうしてもね、なんかこう自分の中の完璧というか教科書みたいなのになぞって描こうとしちゃうから、もっともっと自由でありたいなって、私は最近感じる、最近でもないけど前からですけど、感じています。なのでなんかまたね、こういろいろ話は転がってきましたけれども、最後にやっぱりまとめたがるんですよね。転結の結をしたがるんですけど、決めて決断することと、あとはその完璧っていうのは、実は自分で完璧だと、今の自分が完璧だと思ってるだけで、意外とそうじゃないことの方が多いから、もう本当にあまり完璧にこだわりすぎずに、ひらめきでやりたいことを決めて行動していく、その先にもっともっと自由な世界っていうのが広がっているじゃないかなと、考える今日この頃であります。今日のラジオはもうちょっと気がつけば30分以上話しているので、この辺で終わりにしようかなと思います。今後も定期的にラジオを更新していこうと思ってますので、何か、話題のリクエストとか質問、相談などあればお気軽にコメントやレター、インスタグラムだったらね、DM とか、あとは、公式 LINE で送っていただいても結構ですので、ぜひぜひ、何かあればご連絡いただけると嬉しいです。では、 今月もあと残り10日余りですが、素敵な10月過ごしていきましょう。ありがとうございました。ハッピーハロウィーン。